カペテンナイト。
春名誠です。
芦原瑞穂です。じゃあ
ちょっと悲しいお話をしなければなりません。
はい、どうしましたか？
あの前回の終わりに、系外惑星で、ハビタブルゾーンに存在する惑星について取り上げますって言ったんですけど、
はい、
まあ、その系の名前をトラピスト1と言いますね。トラピスト1って言うんですけども、トラピスト1で熱い大気を持つと思われていた惑星が、
お
やっぱり大気あんまりないんじゃないかっていう論文が最近発表されました。
まあ、科学の進歩という意味でおめでとうございますということにしておきましょう。
はい、そうですね。
そうなんだ。ちょっと
そうなんです。
熱い大気がある、そのなんだトラピスト1っていうのは、まず、太陽みたいなもん、その太陽系みたいなものの名前、トラピスト1。
そう、太陽系みたいなものの名前で、中心星、主星が表面温度が2300度、2300ケルビンくらいなんで、太陽が6000ケルビンですよね。で、6000ケルビンよりだいぶ小さい、低い
けど、まあなかなか頑張っとるやん。なかなか頑張っとるやん、ね、はいはい。で、
で質量と直径が太陽の1割くらいっていうちっちゃい星なんですね、主星が、で、その主星の周りにハビタブルゾーンっていう、前回お話しした液体の水が存在できる領域があって、
はい、
なんとそのトラピスト1系にはこの中、そのハビタブルゾーンの中に7つも惑星が、
わお、
待って、7つのハビタブルゾーンの中に存在する惑星、失礼しました、
はい、
トラピスト1には7つの惑星が確認されているんですね。
はい、あのこう球の形をしていてっていうやつですね。
そうです。
星が7つ、
そう、2300ケルビンの恒星の周りを7つの系外衛星、系外惑星が回っているわけなんですよ。
はい、
で、その中に、そのうちの3つがハビタブルゾーン、前回お話しした液体の水が存在できる領域に存在している。
おお、はいはい。
っていうふうに言われています。
3つも候補が。
そう、3つ。そう、太陽、太陽系だったら地球しかない。
あ、そうなんだ。
ハビタルブゾーン。
そ
うそうそう。液体の水だからね。
なるほど。
まあ、地球しかない。けど、だけどトラピスト1系だったら3つ存在するっていう。もうこれ注目するしかないでしょうっていう系があったんですね。トラピスト1系があったわけなんです。
ですが。
で、これが見つかった。
うん、
あ、そうそう、これ見つかったのが2017年なんですけど、だからもう6年前ぐらいか、なんですけど、残念ながらその一番内側にあるトラピスト 1B っていう衛星、系外惑星、系外惑星が当初熱い大気を持っている、地球よりも大気熱いのではと思われていたんですよ。
へえ。
そう、地球よりも熱い大気を持ってるんじゃないのと思われていた、比較的そうトラピスト1系の中でも、比較的大きめの系外惑星、半径でいうと2番目に大きいのかな、に大きい惑星があって、でその惑星の大気を、まあ、一生懸命観測したわけなんですよね。観測手法的に、第2回でお話しした観測手法的にやっぱ大きくて主星の近くにある方が観測しやすいので、
なるほど、
やっぱ最初近くにある方から観測していくわけなんだけど、トラビスト 1B には大気はほとんどないじゃないっていう
研究
論文が、
あら、
これが3月の27日にパブリッシュされました。
ついこの間じゃない。
そうなんです。
へえ、やっぱ空気は熱い方がいいのか、よりハビタブルなのか、ハビタブル度が高いのか。
惑星の大気があると、
うん、
まあ、表面の液体の水があったとしたら守られるだろうっていうことなので、大気があった方がやっぱ嬉しいんですよね。
ああ、そうなんだ。
で、B は、トラピスト 1B は、そもそもハビタブルゾーンには入っていない星なので、
うん、
まあ、大気あってもなくてもみたいなところは、私は思うんだけど。
あ、そうなんだ。ほうほう。
でも理論的な研究によれば、トラピスト1系って、ハビタブルゾーンに存在する EFG の3つも大気を持たないだろうっていうふうに言われているのね。
うんうん、トラピスト1系の、ごめん、内側から順番に A、B、C、D、うん、え ?7 つだから ?A、B、C、D、E、F、G ってついてんのか。
一番内側が B からだから E、F、
B、
B、E、B、C、E、F、G、H か。
B, C, D, E, F, G, H. おー、なるほど。のうち E, F, G, え、なんだっけ ?E, F, G がハビタブルゾーン
?E, F, G の3つがハビタブルゾーン。うん。
D, E, F.
存在する。
E, F, G. オッケー、わかった。なるほど。外側から1個挟んで3つがハビタブルゾーンで、一番内側の B を観測してたら、
う
ん、大気がないんじゃないか。
そうそうそう。
OK、わかった。
ないんじゃないかという話がありましたね。まあでも水星みたいな環境なのか、な？火星みたいな環境なのか。いやでも中心にあってあったかいだろうから水星っぽいのかな？どうなのかなっていうところですね。
なるほど。
うん、
まあ、はい、でもさ、大気がないと、絶対ダメなの？
大気がないと、生命が存在できないかどうかってこと？
うん。う
ん、大気がないと、
限られ、
大気がなくても、
うん、
生きられはするとは思うけど、
何らか
表面の水は逃げられる、
うん、
逃げちゃうと思う。
へ
ー。から、ハビタブルじゃないかも。
あ、
てか、
そうなんだ。
そう、ハビタブルじゃないかも。液体の水が存在するってことは、
うんうん、
一部も水蒸気になってるはずだから、
うんうん、
大気は多少は必要ですね。だって月の表面に液体の水ポッて置いて存在そのまま放っといて存在し続けられるかっていうとし続けないと。
ポワーンってどっか行っちゃいそうだね。
そうそう、全部なくなっちゃいそうでしょ。
確かに。なるほど。
大気があると嬉しいとは思う。
なるほど。直接生命ないと生命生きられないとかじゃないけど、水が存在するために大気いるよね、うん、でトラピスト1の、
うん、
ハビタブルゾーンにある、水が存在できるゾーンにある星にも大気なさそうみたいな話した。
なさそう。
残念だね。
残念ですね。第二の太陽系かと思われていたトラピスト1なんですけど、
うん、
トラピスト1系なんですけど、そうでもないかもしんないっていう。
へー。
系外惑星の最後の回にこの話を取り上げるのはちょっと自分でもどうかと思ったんだけど。
いや、まあ最近のね、研究の。
そうです。これ結構最新の情報なので。
ありがとうございます。
やっぱね、現実を見とかないといけないだろうということで。
まあまあまあ。その第二の太陽系という思われてたの？トラピスト1は。
そうですね。
筆頭だったんだ。
トラピスト1の、うん、そうそうそうそう、一番系外惑星で、ハビタブルゾーンの中にある系外惑星っていうんで、めっちゃ注目されてて。
へぇ
ー。そう、トラピスト1の EFG の惑星の、 惑星の環境がどうなっているのかについていろんなモデル研究が行われていたんだけど、だいたいね大きさもね地球と同じくらいだったりするのよ。
おお、
半径がまあだいたい地球と同じくらいの半径で、
うん、
でトラピスト 1F は質量も地球と同じくらいだと言われていて、うん、だからもう大きさと質量は地球と同じくらいなだし、あのハビタブルゾーンに存在するということで、これは第二の地球かっていうふうにね、いろいろ注目はされていたんだけれども、
残念ながら
この3つはね、
うん
うん、残念ながら希望は薄そうっていうことになってきました。
その次の案みたいなのはもう見つかってるの？例えばじゃあ次こっち行こうかみたいな、
どうかな？私はあんまり聞いたことないんだけど、うん、あのいろいろ系外惑星って見つかってるから、
うん、
まあこれからいくつか見つかるんじゃないでしょうか。地球型の系外惑星って見つかりにくいは見つかりにくいから数は限られてくるけど、
へ、
うん、
見つかりにくいっていうのは自分じゃあんまり光らないからっていうとかそういう話？あ、でも惑星は光んないから
ね。そう、光んないし、ちっちゃいと、あの、見つけにくい。そう、ですね。
なるほど。
はい。
まあまあまあまあ、ないということがわかることもね、可能性を潰すというのも進歩ではありますので。
そうです。
素晴らしい。
はい、ここで気になってくるのは本当に地球とか地球に存在する人類っていうのは稀な存在なのか。
ほう、
現在、
うん、
見つけられているだけ見つけられているものの中から考えるからなんだけど、
うん、
銀河系の中、
うん、
天の川銀河の中で、
うん、
1000光年くらいだったよね。数千光年の中に存在する系外惑星いろいろ見てきて、
うん、
そのうち 20%、まあ、あれ？地球型が何パーセントだったっけ？地球型が、まあ、10% 以下なんだけど、そのスーパーアース含めるともう少し、
スーパーアース
多い割合。地球よりもちょっと大きいやつね。海洋星よりもちっちゃいけど地球よりちょっと大きいやつがスーパーアースっていう系外惑星のタイプで、
うん、
地球型とスーパーアースが存在の存在量とかっていうのもまあ 30% くらい。
でも計算されてるのがすごいね。
見つかっていて、
うん、
そう見つかっていて、そのうちハビタブルゾーンに存在するものが絞り込まれて、
うん、
でもトラピスト1には大気はなさそうだから液体の水が存在できなさそうっていう状況だね。あのハビタブルゾーンで液体、ハビタブルゾーンにありますっていうことはイコール液体の水が存在しますってことじゃなくて、
うん、
液体の水が存在できるだけの、主星からの距離と主星の光の強さってことだから。
なるほど。
簡単に言うとね、
うんうん、
だから本当にそこに水がありますかっていうのがまず重要で。
なるほど。さ、昨日じゃないわ、前回言ってたあの、
うん、
水がある条件っていうか生物が本当にハビタブルかどうかっていうのの条件はこれだけじゃないんだよって言ってたのの、まあ一個なのかもしれないね。その大気があるない、水が本当に存在してる、
ね、
してないみたいな。
そうだね。
うーん、
あの一つこの系外惑星のハビタブルゾーンについてもっと詳しく勉強したいっていう人がいたら、うんうん、その一つ本一冊本を紹介したい、一般向けのめっちゃ面白い本を紹介したいんだけども、
はいはい、
もうすでに亡くなられている方ですけど、阿部豊先生の生命の星の条件を探るっていう本があるんですね。
生命の星の条件を探るまんまですね。
そうです。
あと、本当だ、阿部豊先生。
そうですよ。
うんうん。
で、この阿部豊先生が、このハビタブルゾーンとか、そういう風な研究をなさっていて、うん、あのものすごくあの有名、著名な方なので、この人の本、これ めっちゃ面白いんで、これぜひ読んでください。めっちゃわかりやすいし。
目次、序章、地球以外のどこかに。一章、水。二章、地面が動くこと。あ、面白そう。磁場は生命に必要なのか。
これ面白いのでね。ぜひ。
はい。文庫本でも出ております。
阿部豊先生とその奥様の、阿部彩子さん。
あ、奥様なんだ。
あ、阿部彩子先生ですね。
はあ、解説を
研究者の方です。
書いていらっしゃいますね。
はい、そうです。
へえ、本当だ。大気海洋研究所教授、お二人とも研究者、なるほど。
そうです。
素敵ですね。
はい。ということで、この本、まあ、概要欄にまたリンク載せておくので、
はい。
リンク、Amazon とかのリンクを載せておくので、気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひ読んでみてください。私これね、図書館で借りてきた。
今
手元に。市民図書館にもあった。
へえ、市民図書館。図書館な、図書館探さなきゃな。配属された。うん、
大学図書館行きな。
大学の図書館使えなくなっちゃったからな。困るよ。
そうだね。
困るよ。
ゆゆしき事態です。
本当です。
うん。
図書館
ですね。
いい図書館を探します。配属先で。
うん、はい。頑張ってください。
はい。
で、あれだ、あのね。
なんだ。
最後に締めで、
うん、
この系外惑星の話、今までお送りしてきたんですけど、うん、
はい。
どうですか。
どうですかとは。
どうでしたか。系外惑星、いろいろ手法があって。で生命の条件とかいろいろ考えられていて、
はい、
でもまだ液体の水が存在する星すら見つかっていない状況なんですけど、
いやもうありきたりだけど、うちらが今ここでズームしてんのってやばくねっていう、う
ん、そうですそうなんです。
まあそれとあとなんか言ってたじゃん、その、うん、メタンをもしかしたら水みたいにとか、うん、だから私たちが知らない生命の形、
うん、
そこの領域はなんかめちゃくちゃロマンがあるなと思いましたね。
そうですね、
うん、
はい、私もメタン、いやメタンから生命が、うん、生成できたら、
うん、
それはもうそれはもう人間すげえってなります。
どういうことだ。他の生命を作った神だということか。
その生命にとっては神になっちゃいますね。
まあそうかそうですね、
はい、
確かに生き物を設計することですもんね。
そう、しかもそういう生命がもしタイタンのような環境で存在できたならば、
はい、
タイタンはもっと面白い惑星として衛星として注目されることになるでしょうね。
うん。遠いっていうのがやっぱネックなんですね、うん、タイタン研究には。
そうですね。はい。
まあ、誠さんもタイタンについてはね、ワンシーズンかけて熱く語っておられますので、
はい、
そちらもよろしければぜひということで、
はい、ぜひ聞いてみてください。
はい、
でそんなもんで今回のシーズンは締めていこうと思うんですけども、
うん、
次のシーズン実は彗星を考えています。
ほう、彗星どっちの彗星だ。ほうき星の方が。
ほうき星の方です。
はいはいはい。
ほうき星の方はこれから日本が挑戦するミッション、うんの一つでもありますので、
へー、
彗星について、あとあれだよ、地球に 水をもたらしたのは水星とかっていうその外部からやってくる星っていう風に考えられているので、
う
ん、今
そうなの？
そうですよ。メインとしてはそういう風に外部からもたらされたんじゃないかっていう風なことが考えられているので、そういう点においても水星を扱うのは面白いだろうと
思いましたので。面白いねえ、それちょっと聞いてみたい
でしょ
う。うん、
はい、ということで次のシーズンは水星です。
かしこまりました。
はい、
ではまたよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。ということで今回のシーズンありがとうございました。
ありがとうございました。はい。